ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコトンの太田光平です。本当はね、いつもは野池さんも、ご一緒してるんですけど、今日はお休みということでですね、もう最初から、毎月最終週は近畿労働金庫総合企画部の地域共生推進室、中須正原さんにもお越しいただいてますので、早速お呼びしたいと思います。中須さん、よろしくお願いします。
中須です、よろしくお願いいたします。
ね、中須さん、はい、昨年末ですかね、末に大きなニュースありましたね。共同組合がユネスコの無形文化遺産に登録されたと。は
い、そうなんです。まあ、大きいニュースなんですけどね、あんまりこうテレビとか新聞には出てこなかったので、ほとんどの方はひょっとしたら知らないのかなというふうに思うんですけど、私たち共同組織、共同組合ので働く者からするとものすごくこう誇りに感じることであるんですが、どういうことかと言いますと、ユネスコでございますよね、国際連合の教育科学文化機関ということで、2013年には和食っていうのが、
そうですね、これも京都はかなり頑張りましたもんね、
無形文化遺産っていうのに認定されましたけど、それと同じ登録がされたということで、共同組合が無形文化遺産ということで、共同組合の価値が評価いただいたのかなというようなことでございます。
なるほど。
いろんな社会的な課題をね、食の安全とか、いろんな共同組合ございますけども、社会より良くしていくために活動していることが、2012年も国際共同組合になるというふうに謳われたんですけど、それに続く、世界の評価ということで、とても嬉しく思ってまして、さらにそれを糧として、さらにより良い社会づくりに共同連携しながらやっていくことが大事なのかなという、そんな声明も日本共同組合連絡協議会という、連合組織ですけども、労働金庫も共同生活協同組合さんとか、いろんな協同組合陣営の集まりの中でもそんな話をされているというようなことでございます。
なるほど。京都市内にもいろんな、協同組合がありますけれども、何かしらの形で関わってたりだとか、会員になられてたりすると思いますが、世界で見ると大体100カ国以上に10億人ぐらい、
そうなんですね、
組合員として活動されている方いらっしゃるんですよね。
は
い、
ですから結構身近にね、本当はある協同組合なんですけど、これを機にいろんな方が関心を持っていただけたら嬉しいなというふうに思います。
そうですね、引き続き、そうやって受け継いでいって、どんどん、もっと広げていくとか、発展していくといいですね。で、ローキンさんとしてはまた近々シンポジウムありますよね。
シンポジウムね、先週の月曜日に、
ごめんなさい、もう終わりましたね、この間あったやつの保護報告ですね。
先週の月曜日に開催をしまして、年末からもご案内をしてた番組の中でもさせてもらってましたけど、熊本地震の、もう9ヶ月が経つんですけども、現地から3名のゲストをお呼びして、支援団体がどう大規模災害に備えるべきなのかっていうのを、教訓的なことをお伺いしながら、するというシンポジウムだったんですけども、非常に中身が濃くって、やはりネットワークが日頃どれだけ持ってるのかとか、活動をどんだけ知っていただいているのかっていうのが、やはり援助支援につながっていくので、そこが大事やったんかなっていうのが、ゲストの方のお話で、それを参加した関西のメンバーといいますか、NPO なり市民団体社協さんとかというところを共有したというような、そんなシンポジウムになりまして、
なかなかね、この支援の経験をこう、ノウハウを受け継いでいくとか、それをしっかりまた次にできるような体制に、持っていくための、どうその伝えていくのかっていうのは、この議論の中で多分いろいろあったと思うんですけれども、中田さん、なんか印象に残ったことって何かありましたか、この間のこのシンポジウムの中。
そうですね、災害自体が大変な、なんですかね、家をなくされた方も、今は仮設住宅にお住まいではあるんですけど、これからが再建ということになるのでね、そんな状況を確認しながらということですけど、いつ関西で起こるか分からないんでね、先ほど申し上げたような、やはり日頃からの顔が見える関係が、
なるほど、
それだけ この京都あるいは関西の地でできているのかというのが、いざという時に連携し合う関係につながるというようなところを、まあ、改めてですかね、確認したり共有し合ったというのがこのシンポジウムの一番の成果だったのかなというふうに思っています。
なるほど、まあ、障害者とかね、あの障害をお持ちの方とか子どもとか、まあ、社会的弱者の方々がこういう時に一番ね、あれですからね、まあ、なかなか、なんていうのかな、どうしてもこう支援体制が遅れてしまったりだとか、こういう方たちにどうその支援するかっていうのはいい機会でしたね、このシンポジウム。
そうですね、はい
はい。またあの神戸アイウォーク、これが1月15日、はいはい、阪神淡路からということになりますけれども、はい、これはご参加もされたんですよね。
これはあの私どもの市長の浦田が参加したんですけども、はい、まあ、毎年あの最近行われてるんですけども、あの永田の、まあ、火災が起こった永田の道を歩いて、はい、まあ、どういうふうに当時復興をこの間遂げてきたのかということとか、まあ、これからの課題、はい、まあ、22年経ってもまだ課題が残ってますので、ね、
なるほど、
復興に向けた、まあ、そういったことを改めて感じるウォークだったのかなと。
なるほど、ま
あ、参加費が市民活動の寄付につながるという、そういうチャリティーウォークも兼ねてましたので、まあ、そういう仕組みとしての、まあ、企画ということでも、まあ、私ども地域共生推進室が企画協力させていただいて、ね、はい、イベントではあったんですが、まあ、老金の職員も30人ぐらい参加をさせていただいて、全体で150人ぐらいが、まあ、最後あの炊き出しの豚汁を皆さんでいただいて、はい、当時を振り返ったというような感じです。
そうですよね、はい、まあ、まあ、随分復興もちろん遂げてきましたけれども、はい、まだ課題があると、まあ、こういうの、まあ、当時の様子を語り部さんと一緒に歩くなんていう機会は、
そうですね、
なかなかね、いろいろ学びがこうあると思いますし、次自分たちは何ができるかなということにもつながるかもしれませんね。ということで今日盛りだくさんですけれども、実はですね、もうこのスタジオの中たくさん今日はあの、ね、ゲストがいるんですね、
はい、
この後ご紹介をしていきたいと思います。これから しばらくの時間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。まあ、最初のね、今日のお話の冒頭にもありましたけれども、はい、ね、あの生活協同組合が、はい、協同組合がユネスコの無形文化登録者になったというような話もありましたけれども、はい、まあ、本日のゲストはですね、生活協同組合生活クラブ京都 L コープの理事長、細谷光子さんと専務理事の川崎豊彦さん、そして労金からですね、近畿労働金庫長岡支店の支店長坂本光子さんと店長代理の坪山宗平さんにもお越しいただきました。このスタジオに今5人6人ですねいますけれども、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ということでですね、早速ですけれども、労金さんと京都 L コープさんとのこうつながりみたいなところを、はい、支店長の坂本さんちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、労働金庫も生協さんと一緒で、まあ、人と人のつながりを大事にしておりまして、はい、そんな中から、まあ、最近では生協組合様の方にコモンズという情報誌を配布させていただいてるんですね、はい、うんうんうん、まあ、年4回なんですけれども、その、まあ、情報誌を、まあ、見ていただいて、最近では労金の利用っていうのは増えてきました。まあ、中でもその住宅ローンのご相談とか、まあ、車やったり、はい、教育だったり、まあ、そういったことの、まあ、ローンのご相談をいただいて、うんうん、まあ、利用をいただいてるっていうような感じですね。
なるほど。まあ、そう考えると、まあ、まあ、毎週ね、この後もお話聞いていきますけれども、L コープさんはいろんな、事業の、チラシを、こう、配られてますけれども、その中にね、4回こう挟み込んで、いろんな組合員さんたちに情報提供を連携してされてるっていうことですかね。
そうですね。
まあ、この京都 L コープ、会員になられたり、ご利用されている方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、どんなところなのか、専務理事の川崎さんの方からご紹介いただきたいと思うんですけれども、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
L コープ、これ、いつ京都ではできたんですか。
はい、1993年に設立ということで、はい、もう24年目になります。
なるほど、なるほど。 もともとの設立のきっかけ、この辺を教えていただければ。
そうですね、93年ということで、政教としてはずいぶん後発の政教なんですけれども、やっぱりその高度経済成長の中で、大量生産大量消費っていうような、浪費型の消費社会ができてきたというところで、やっぱり私作る人、私食べる人というようなことでバラバラに全部行われてきて、その結果大量に廃棄されるというような、そういう社会に対して、やっぱり生命の危機であるとか、自然環境の危機であるとか、人間らしい活動の危機であるとか、そういう危機感を持って、でそれをなんとか解決するために、協力を組合という組織っていうのは有効なんじゃないかなということで、共同購入というシステムを使いながら、やっぱり生産から廃棄まで責任を持って暮らしていく、そういう組合員をたくさん作っていきたいなと、そういうきっかけで設立できたということなんです。
なるほど。もうこれでそうしたら何年ぐらいになるんですかね。20数年、
4年
になりますよね。ずいぶんいろんなその動きがあったと思うんですけれども、細谷さん、今どういう現状、会員さんの数であったりだとか、どういう動きがあるか教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、2007年に生活クラブ連合会に入りましたので。
なるほど。
今最初はもうLコープっていうことだったんですけど、生活クラブ京都Lコープって今言ってます。組合員の数が今6300人ということで、通常毎週 のカタログで、私たち食べるもの、扱ってるものを、その消費財って呼ぶんですよ。商品ではなくて、それは自分たちの生活の財という意味で、商いの財ではないというような感じなんですけども。
なるほど。
その共同購入を通して、地域のつながりであるとか、助け合いですね、あとは、持続可能なっていう意味では、エネルギーの問題、サステナブルなということを、掲げて、さっき専務からもありましたけども、持続可能な将来の子どもたちに、環境であったり、そういう暮らし方を残していけるような、伝えていけるようなという活動もやっております。
なるほど。このロゴが可愛いんですよ。サステナブルなしと生活クラブっていう、この一つロゴがあるんですけれども、ここに多分いろいろな思いが込められていると思いますが、やっぱりですね、持続可能な人、人づくりが実は子どもたちももちろんね、つながっていきますし、地域や社会も変えていくことになるんでしょうけれども、今手元にもですね、きれいにこう印刷されたカタログがたくさんありますね。これ毎週届く分ですよね。違うかな、これこの一部ですかね。そうですかね、はい、ね、中にはですね、食べるカタログだったりだとか、いろんなこの情報がもう盛りだくさんなわけですけれども、いろんなこの、食の話だけではなくて、いろんなことをされてますよね。
そうですね。
どんなことをされてるかご紹介ください。
生活クラブでは FEC 自給圏と呼んでるんですけれども、F というのがフード、食べ物ですね、で E っていうのがエネルギー、それから C っていうのがケア、地域福祉ということなんですけれども、この3つの暮らしに欠かせない分野で、やっぱり自分たちで必要なものを自分たちで作り出して、自分たちで使っていくというような、やっぱり自分たちでコントロールできる暮らしの領域を少しでもやっぱり広げていきたいなということで。
なるほど。
で、エネルギーに関しては、昨年の10月からですけれども、自然エネルギーを中心にした、電気の共同購入というのをスタートさせたということなんですけれども。
電気の共同購入ね、今新電力って、電気選べるようにこうなりましたけれども、いろんな方がね、最近はどこの電力で自分の家をこう自給していこうかというようなことを選ぶようになりましたが、エルコープさんでもやられてるんですね。
そうですね。
これもう少し詳しくご説明いただいてもよろしいですか。
安さではないので、はは、決して安い電気っていうことではなくて、そうですね、使うほど安くなるっていうようなね、ことではなくて、なるべくその樽を知るというか、そういう暮らしに立ち返って、使うのも 使うことっていうのも減らしていきながら、でも使う電気っていうのはやっぱ自然なもの、再生可能なエネルギーで暮らしていこうというようなことですね、はい、でそれをまあ、初年度ということで、京都の私たちでは380世帯組合員が共同購入を始めようということで取り組んでまして、まあ、今300、340世帯ぐらいですかね今。だからあと30から40ぐらいの、組合さんがっていうことなんですけど、でも京都って結構その各地域の生協でもやってるんですけども、はい、かなりその加入率が良かったんです、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。
はい、だから他府県の方にはやっぱ京都ってそういう意識が高いのねって言われたりはしております。
なるほど、
は
い、そっか、環境感度すごく高かったり、
まあ、デギテーションもございます
し、ね、そうですね、まあ、COP3 以降やっぱりその市民が、まあ、京都市、まあ、行政なんかもかなり力を入れてますし、す、ね、市民側もずいぶんいろんな活動をしていますので、
NPO のグリーンファンドさんとか、ね、はい、奥様発電所とかの取り組みも、
ね、まあ、日本でも早かったですから ね、
そういう意識は他よりは高かったのかもわからないですね、
うん、そうですね、まあ、そういう意味でいくと、こういうふうに共同購入も通してですけれども、再生可能エネルギーがどんどんこう広がる後押しというか、そういう選べる選択肢をこうね、生活、まあ、Lコープさんで作られてるっていうのはいいことですよね。
そうですね。
ね、これがもっともっと多分広がっていくと、いいですよね。で、これがエネルギーの E でしたね。もう一つが、もう一つが
、ケアですね
。ケアの部分でいくと、
はい、一応私たち組合員になってくださった方には皆さん100円出してもらって、はい、エコロ教材っていうのに加入してもらってるんですね、はい、でこれはもうお互い様の助け合いということで、まあ、お金の保証ではなくて、まあ、手助けであったりその、まあ、現物というんですかね、うん、お金ではない人と人のつながりで助け合うっていうことをやっています。だから、まあ、例えばお子さんが生まれられて、はい、上のお子さんを保育所に連れて行きたいけど、近くに親御さんがいらっしゃらないとなると、うんうん、ね、赤ちゃんどうしよう、まあ、そういう時に組合員が別の組合員がねちょっと赤ちゃん見てってあげるよっていうような、あ、いいですね、まあ、地道な小さな活動ですけども、うんうん、結構あちこちでその教材を活用しながら、
なるほど、
広がりつつあるかなっていうところです。
そういう顔を見えるというか、そういうコミュニティ、具体的なコミュニティにつながっていくというか、お互い支え合うとか補い合うような関係性が作れる関係っていうのはすごくいいですよね。今手元の方にはですね、まあ、ニュースレター、まあ、定期的に発行されているものだと思いますけれどもありますが、この中見ててもいろんなその催しというか、いろんな地域でのイベントをされているんですね。このどんなことをされているか少しご紹介していただいてもよろしいですか。
そうですね、仲間作りということで、うん、まあ、いろんなところで展示即売をやっていたりとか、はい、まあ、この間はですね、うん、また左京区の方ですかね、はい、イベントに参加させてもらったりとか、はい、あとそうですね、田んぼ、私たちの食べてるお米が竜お見舞いと言いまして、はい、滋賀県の竜王町で作っているお米なんですけれども、はい、そこで体験田というものを借りまして、はい、自分たちで年間通して、まあ、草刈りとか、いろんな田植え、稲刈りっていう作業をやったりはしておりますね。
なるほど、はい、でもそれみんなで、ね、田んぼ作るってそれは楽しいですよね。で自分たちで作ったお米をみんなに食べてもらうという、
そうですね、
ね、いい機会だと思います。まあ、この後半もいろいろ話を聞いていきたいと思うんですが、ここで1曲紹介しましょう。ジュジュでありがとう。さて本日のハッピー NPO、 たくさんのゲストをお迎えしてお話を聞いておりますけれども、本日は、生活クラブ京都 L コープの理事長細谷さん、そして専務理事の川崎さん、そしてローキンから、長岡支店の支店長坂本さんと、まだ実は声を発してらっしゃらない、店長代理の坪山さんにもお越しいただいておりますが、坪山さん、まあ、 このエルコープさんとの今後のね、なんかその連携というかどういうことを考えてらっしゃるか教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、連携と言いますと、まあ、あの近畿労働金庫としましては、まあ、いわゆる共生と、あ、共助と共生っていうのがですね、あのビジョンに掲げていろいろやっているということもあるんですけれども、まあ、先ほどあの支店長の方からも話ありましたが、あのコモンズの配布、まあ、それもあるんですけれども、例えばなんですが、あの近畿労金長岡支店の方では、会議室の方を、まあ、地域に、まあ、オープンにしてますよというようなことで、例えばですけど、あのエルコープさん、あのいろいろ支部を持っておられるというふうに言っておりまして、まあ、あの私とも近畿労金長岡支店のエリアである、あのお得に支部ですね、の、まあ、支部活動にもぜひ活用いただきながら、こう地域に根ざした活動をそれぞれ労働金とエルコープさん、共に一緒に歩めたらいいなと。ちょっとこれ壮大すぎるかもしれませんけれども、そういうようなことができたらいいなと私は思っております。
い
や
でもいいですよね、その地域活動で12支部でしたっけ。
そうですね、
ね、エルコープさんこう展開されている中で、はい、そういうふうにその使える場所というか、まあ、そういう連携というか、ね、場所だけではなくて人物を含めてこう何かね、はい、やり取りができるといいですよね、はい、
それぞれの支部、それぞれ労働金庫一緒に何かできたらいいなというふうに思うんですけれども、まだまだちょっと難しい話と思いますので、一歩ずつ進めていければと思っております。
まあね、その具体的にバッとこう行くときと、やっぱり一つ一つこう行くときといろいろあると思いますし、何か連携できるポイントを常に探しながら、ね、また地域づくりに生かしていただければというふうに思いますけれども、あのエルコップさんではあのまた大きなイベントを今年考えてらっしゃるんですよね。
そうですね、あの11月なんですけども、あの私たち の, あの消費財の生産者を大勢呼んで、はい、あのまあ、地域の方に、うん、あの自由に食べてもらったり、はい、あのまあ、直接感じてもらえるような、あのお祭りを初めてですね、あの大きい会場を借りてやりたいなと思ってますので、あ、そうなんですね、あのぜひそちらに
宮古メッセ、あ、それは大きいですね。
はい、ぜひそこにあのお越しいただきたいのと、 そうですか、まあ、その時までね、あのまだしばらくありますので、はい、まあ、この春せっかくですので、あのサンプルをね、はい、あの選べるプレゼントっていう形で、ほうほうほう、まあ、展開しますので、はい、あのぜひですね、組合の同じね仲間の組合は、うんうんうんうん、ぜひあの知り合いにおすすめをしてあげてほしいですし、
なるほど、
あのね、あの請求してねと、プレゼント頂戴というか、はい、試食したいわって言ってもらえたらありがたいです、
なるほど、はい、いやそれはあのいい機会ですね、まあ、11月少し先ですけれども、かなり大きくね、このいろんな会員さんがこういろんな人を呼んでこうイベントにつなげて、またこの輪が広がっていくような機会になっていくといいですよね。ね、まあ、今日ちょっといろいろ話をお伺いしてきましたけれども、ロキンさんまたね、はい、あの夢風基金の方もありますしね。
そうですね、この間毎回あのご案内してますけども、はい、小松自身 の, あの募金を募集しておりますので、3月まであの手数料、振り込み手数料免除ということでしておりますし、また種種シンポジウムもあの実は今日の昼、
はい、あのこの後
奈良で、あの道部神のシンポジウムを、活動のシンポジウムをやったりとか、はい、ここは百香川ということで2月の11日にあの神戸でも予定をしておりますので、またあのホームページ等でご覧いただければなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。あのまあ、いろんなこう話をお伺いしてきましたけれども、あの、まあ、最後にちょっと一言ずつね、ちょっと、はい、あのエルコープさんの方にお伺いしたいなと思うんですけれども、何かその、まああのまあ、京都の方にこう最後メッセージみたいな、まあ、自分たちこういうふうにしていきたい、まあ、いろんなことを今までも言っていただいたんですけれども、ぜひ何かお呼びかけというか一言何かメッセージがあったら教えてください。
そうですね、あのやはりあのいろんな気持ちがあって、あの組合員ってね、食べるだけじゃなくてあの思いがあると思いますので、はい、それをぜひ近く の, 組,、うんうん、あの組合員じゃない方にもね、はい、あのぜひ伝えて、あの一緒にね、まあ、地域づくりとか食の部分、うんうんうん、あの一緒にやっていけるように声かけをしていけたらなと思います。
なるほど、はい、ありがとうございます。川崎さんいかがですか。
そうですね、やっぱりあの共同組合の面白さっていうのは、やっぱり市民が主人公で、はい、自分たちの思いをやっぱり実現していけるっていうところが一番面白いところかなと思いますので、ぜひいろんな共同組合、政協だけではなくて、あの関心持ってまた参加していただければなというふうに思います。
いや素晴らしいですね、まあ、この冒頭に今日ご紹介させていただいたユネックスの無形文化財に登録された、これがねなかなかね一般のメディアでは情報が出てないんですよね。
そうですね、
共同組合に関わられてる方々はみんな知ってる周知の事実ですけれども、うん、一般的にはみんな知らないですからね。
そうですね、もっともっと知っていただいて、ね、 やはりあの生活協同組合もそうですし、年金もそうですし、全労災もそうですけども、やっぱ知っていただくことでその先のつながりというのがさらに広がっていきますので、はいはい、ぜひあのよろしくというようなところですかね。
なるほど、はい、いや今日は本当に有意義な話、皆さんどうもありがとうございました。またぜひ何かこの番組でも情報提供あることがありましたら教えていただければと思います。本日は、生活協同組合生活クラブ京都 L コープの理事長、細谷さんと、そして専務理事の川崎さん、近畿労働金庫長岡支店の支店長坂本さんと店長代理の坪山さんにゲストにお越しいただきました。本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回を楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。